説教大きな喜びの訪れ、志戸元牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書2章の10節の言葉、天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。このところの口語訳聖書は、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びを伝える。ですからほとんど変わっていないと思うんですね。最後のところの告げるというふうに新教訳訳してますけれども、口語訳は伝えるというふうに訳しています。これに対してこの岩波訳という聖書を読んでみますと、こう書いてあるんですね。大いなる喜びの福音を告げ知らせる。どこが違うかと言いますと、喜びを伝える、喜びを告げる、これは同じなんですけども、岩波訳はそこに福音を告げ知らせるという、そういう訳をしてるんですね。実はもともとの言葉の動詞形というんでしょうか、それが一般に情報を伝えるとか伝達するとか、お知らせする、告知するというのではなくて、特に喜びの指針を伝える、喜びの知らせを告げ知らせる。当時ですから、戦争に勝ったというような喜びの知らせを告げるときに用いられていく言葉が使われておりまして、でこの言葉の中には福音という言葉が実は入っているんですね。そういうところからこの岩波訳は、大いなる喜びの福音を告げ知らせるというような訳をしていると思います。もちろん新共同訳でも口語訳でもその漢字は十分伝わっているわけですけれども、それでもこの岩波訳が特にこの強調したかったことはですね、この福音を告げ知らせるという、そのことがここに入ってるんだということを強調したかったわけであります。そういうニュアンスを強く打ち出しています。でここで、天使が、あなた方にこの私は民、あなた方のためにというふうに、救い主がお前になったというふうに書いてありますけど、もちろんこれは天使が野原で夜通し交代で羊を見守っていた羊飼いたちのことを指しております。彼らは神殿の礼拝も守れず、ユダヤ人からは見下げられていたような存在であったと言われています。天使が彼らに現れたのは、しかも夜であった、それは夜でなければならなかった、それは一種の永遠の象徴である。つまり救い主が生まれたものだときは夜の最中に昼となる、そういう言葉を教えておりますね、書いてますね、キルケゴルは書いてますね。人々から蔑まれていた羊飼いたちの心の深いところは、闇であった。羊飼いたちにも何がしかの人生の喜びや人生の希望や楽しみも存在していたに違いありません。しかし誰にでも心に何らかの暗闇とか問題を抱えていない人はいないと思います。我々も何らかの形でそういうものを持っている。みんな深いところで不安や迷いや絶望を抱えている。神はその羊飼いたちに大きな喜びの福音を与える。そういうふうに天使は言った。大きな喜びの福音。しかし神の天使が来て、この、 11節にはですね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと、そういう知らせを聞こうとは考えたこともなかったと思います。救い主がお生まれになったというようなことは考えてなかったと。で、天使の言葉に出てくるこの救い主、11節に出てきますこの救い主がお生まれになったという、この救い主というのは、このルカ伝2章の一節では皇帝アウグストゥスという当時のローマの支配者を示す言葉がありますよね。しかしこれは単にそういう時代を示す言葉ではなくて、当時の皇帝は実は自分自身を救い主とか、あるいは神の子、主なる神とか呼ばせていたという事実がある。まあこれが皇帝礼拝とかですね、そういうものにこうつながっていったわけでありますが、福音書の ルカはですね、その時代の、当時の時代の救い主と言われて尊敬されていた、まあ、皇帝アウグストゥスですね、実はこのアウグストゥスも救い主というふうに呼ばれてたんですよ。そういう救い主と天使が今日羊飼いたちに告げる救い主、それが実は対比されているということなんであります。当時の救い主というのは、今言ったようにローマの皇帝だけでなくてですね、ギリシャの医療の神、豊作の神、エジプトの医療の神、そしてさらにローマでは今言ったような政治的経済的な救いをもたらす政治家、あるいは時には平和をもたらすということですね、武力ではある意味では、ローマの平和と言われているような形で、この、まあ、いわば押さえつけるような形で平和というものを実現させていた、まあ、そういう意味でこのローマの皇帝も救い主と呼ばれていたし、今言ったように医療の神々、そういうものも救い主だったんですね。これらがさまざまな宗教を生み出していたと考えられます。で、日本では先週も申し上げたんですけれども、その五穀豊穣、これ五穀は米麦はじめですね、そういう穀類ですよね。ですからこれが日本の生活には必要なことですから、まあ、豊かな食べ物が与えられるということを願う、そういうものが、まあ、宗教となっていた。ですからこのそういうものをのこの恵みのない宗教はないと思うんです、また家内安全とかですね、まあ、そういうものがその後にこういろいろ続いていくわけです。で、これらはみんな決して悪いものではないんですけれども、まあ、現実の社会においては人間の思うように必ずしもなっているわけではない。いろんな自然災害があったりとか、いろんなことが人間の社会にありますね。で、ある方がこう書いていたのをちょっと私はこの、心に留まりました。それは、日本はかつて軍事力によって世界を支配しようとした。皇帝アウグストゥスがどれほどの力を持っていたとしても、いまだ世界を支配した権力者を出した試しはない。世界支配の野望は軍事的にせよ経済的にせよ必ず崩れる日が来る。そういう文章でした。戦争の悲惨な現実というものを私どもは今も報じられているわけでありますね。戦争の悲惨な現実は人間から全ての幸福を奪い取って、最後は人間の命を奪ってきた。いつの戦争もそうだったっていうんですよ。そういうもののない戦争はなかったんですよ。それが戦争の悲惨さである。政治的支配者、権力者は軍事力による幸福を約束し、それを語りながら現実には罪と悪を作り出し、 悲しみの現実を蔓延させている。この世の神々が約束する救い、それは経済的な豊かさであったり、あるいは時には人間の肉体的な健康、まあ長寿であったり、まあですから我々の社会にはそういういろんな救いがあるわけですよ。まあ救急車という言葉も人間を助けてくれる大事な役割を担っているわけですけど、まあですからここにもまあ救いという言葉が使われております。不便な生活を救って快適にすると、そういうことも実は一種の救いなんだ。便利な生活を追求していくということも、まあ、救いになります。しかし人間の最後の敵である死は、人間存在を根底から人間の命を奪っていく、そういうものであります。人々の命を死に至らしめていくこの世の支配者、人々に命を与えるために貧しき馬小屋の貝羽桶の中に生まれ、最後は十字架につき自らの血を流して神との和解の生贄となった救い主、その救い主の対比がここにはあるということであります。聖書は人間生活の一部分を改善する良くする救いではなく、人間存在を根底から、人間の存在を丸ごと、人間の全人格全存在を罪と悪の支配から救い出す、そういう救いを語っている、そういう救い主が生まれたと書いている。先ほど天使が羊飼いに語りかけたのは、まあ、夜であったと言いました。羊飼いの心には本当の光が実は存在していなかった。神との間を結ぶ線が切れている、断線している、神とつながりがないということなんですよ。神と断絶している現実、これが罪と言われる、これが人間の内側の本当に赤裸々な姿であります。本当に我々は自分の中に、自分の心の中に神が存在しているのかっていう問題なんです。まあ、例えて言えばですね、この断絶した断線した線を結び直し、そこに新しい LED 電球をつけてくれたのが、まあ、イエス・キリストだ。例えて言えばそういうことじゃないのか。しかしイエス・キリストは単なる光ではない。この世の力によって消えてなくなるような光ではない。主の栄光が羊飼いたちを照らしたとありますね。9節に主の栄光が照らした、そう書いて、主の栄光とは消えない光、神ご自身を表す言葉であります。この世の支配者は人々を戦争に駆り出させ、最後は無残にも人間人々を踏みつけ死に至らしめていった。それでも救い主と呼ばれてたんですよ。時には平和をもたらし、時には豊かなものを与えてくれる、そういう救い主。しかしイエス・キリストは、人の子は失われたものを探し出して救うために来た。人々の蔑みの中で闇を抱えていた徴税人ザーカイ、これがこのルカ福音書の19章に出てきますよね。この人もまた豊かであったんだけれども、心は闇だった、あるいは心には神が存在していなかった、断線していた。それをつないでくださった、それがイエス・キリストであった。 聖書は本当にどちらが本当の救い主なのかと私たちにこう迫っているわけであります。天使は今日の十節の中心的な言葉として大きな喜びの福音を告げるというふうに語りました。大きな喜びの福音を告げる。で、ここの大きなというのは通常の喜びを超えている状態を指しますね。つまり一つは量的な大きさ、こういう民全体に与えられる、あるいは民全体に与えられるということですので、一人だけではないという意味でこの量的な大きさというものを表すことができると思います。しかし同時にここには質的な程度において強さの点で普通ではない本当の強度を持ったそういう喜びということが示されています。そういう大きさ、つまり量的な大きさだけではなくて質的な強さ、質的な強度を持った程度を持ったそういう強さ、福音というものが示されている。この世の最後の支配者は地上においては死であります。死が最後のこの我々の支配者なんであります。しかしここにはこの世の力、死という圧迫や敵にも決して破られることのない福音の喜びが語られている。そういう喜び、大きな喜び、ある訳は偉大な喜びですよね。それはどういうことか。例えば口語訳聖書のヨハネ福音書の1章5節には、光は暗闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかったという言葉があります。これイエス・キリストの存在を表してますよね。光は、この闇は光に勝たなかった、しかも光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。この光は復活の光であります。ヘブライ書2章の14節から15節にはこういう言葉があります。死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。我々は最後に何を恐れているんだろうか。死の恐怖のために奴隷状態にあったような者たちだと聖書は言っている。ヘブル書は言っています。第一コリント15章にはこういう言葉があります。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足のもとに服従させた。神はすべてをその足のもとに服従させた。死の支配をも神の足元の足によってですね、その支配のもとにこの死もまたあるんだ、その支配の中に置かれた。そして最後の敵として実は死が滅ぼされたんだと伝えている。ここに大きな喜び、最強度の喜び、どんな闇にも屈しない喜びがある。死の征服者、死の支配者、復活者イエス・キリストの勝利の喜びがここに語られているんだということであります。これこそが偉大な大きな喜び、大きな福音の喜び。それはどんなこの世の力にも屈しない、 キリストの復活の喜び、この勝利の福音を天使は語っている。我々はこの地上にあって、食べ物のことも心配だ、気を使う、人間の健康も気を使う、いろんなことに我々は絶望を経験し、さまざまな闇を持っている。それらすべてを、このいわばイエス・キリストはですね、死の最後の敵である死を克服、死を滅ぼした、そういう勝利者として、イエス・キリストはおられる。イエス・キリストがお生まれになった。どんな悪魔も死も勝つことのできない神の栄光の福音の到来、それこそが実は大きな喜びなんだと天使は語っているわけであります。どんな夜も闇も昼にすることのできる神の永遠の刑事の光の到来、それが福音だというんであります。先ほど読んだ旧約聖書のマラキ書3章の20節、あなたの上に義の太陽が昇る、その翼には癒す力があるとありました。まさに象徴的な言葉で言っていると思うんですけれども、その翼、我々を神のもとへと導いていく、そして私たちに本当の希望のそのものである神ご自身を私たちにと結び合わせてくださる義の太陽、それがイエス・キリスト、そしてその翼には私たちのこの世でのさまざまな苦しみや困難や、さまざまな我々は痛みや、そういうものを癒してくれる、そういう力を持っている方、それはイエス・キリストであります。この恵みが私たちに与えられたんだ。まさにこれがクリスマスの恵み、大いなる喜びの福音であります。お祈りします。